QIC。
こちらは東京都小金井市からいただきました。57歳やぶそば常連のやぶ医者内科医、ラジオネーム滝一美荘。
ありがとうございます。
たたたた大変です。
大変です。
甲子園球場の全国高等学校野球選手権大会の試合を、観戦中に喫煙と飲酒していた熊本のバカ県議が馬鹿県議会議員が自民党を離党しました、
はいはい、
でも辞職はしないそうです。でどうせ圧が、ね、今後ね、
はい、
圧が高まるだけだし、今のうちにさっと辞職してみそぎってことにした方が復活が楽にできるでしょうに、やっぱ頭悪いんですかね、ということでいただきました。ね、甲子園で、喫煙などを行っていた、うん、熊本県会議員井出信夫県議、うん、63歳、63にもなってこういう常識のないことをやるというね。
ダメですかね、見てるだけでしょ。
え
見てるだけなのに飲んじゃいけないかな。
飲んじゃ、いやいや、高校野球はともかく飲酒禁止になってます。喫煙も禁止です。
禁止と言われてるとこで、
はい、ああそういうことです。
通常の、試合と違うので、
はい、
で、周りに高校生とかがいて、うん、で、それで、はい、ケモイだのなんだのってことでやめてくれって言ったのにもかかわらず聞かなかったという、はいはい、でまあそれ動画に撮られちゃってますし、ね、
はいはい、
動かぬ証拠が動かぬ証拠というか動く証拠が、
はい、
で、まあ報道陣に対して、自民党の県連副会長と議会運営委員を辞任することを伝えたと、
はい、
でいろんなその同僚県議からお叱りのメールや電話があって苦慮しているということで、とりあえず離党を決心したということだそうです、うん、で、議員辞職については後援会の役員から、熊本市の発展にはあなたが必要、議員辞職だけではしないでくれと言われたということで否定をしたということだそうです。
他人のせいにしたわけですね。
昔うちにいた水前寺ひろこのおじさんですね、これね。
サイラスか。
確かそうですね。熊本市 の、 海に近い方の、
はいはい、
だから漁協とかに近い人脈で、はいはい、熊本はですね、この農協も強いんですけど、漁協もそこそこ強いございまして、
はい、
どうもこの県漁連に絡んでるのは、うん、ろくなのがいないですね。
へ
、ちょっと前は声のでかいおばさん議員がいまして、
はい、
で、市役所の職員などを恫喝いたしまして、
はいはいはい、
それが録音されていて露見し、
はい、
で、これ市議会ですけどね、
はい、
市議会で、辞職勧告が何回も出されたんですよ、うん、てこでも私議会に傍聴しに行った時はずっと分厚い不動産の資料をずっと読んでらっしゃいましたよ、ね、全然仕事してなかったですね。お元気ですかね。その後落選しましたけど当然です。
はい、
どうですかこのバカ県議。
そうですね。
クソ野郎って言うと訴えられるかもしれないね。
そうです。いや、クソ野郎、
クソ野郎、
クソ野郎ですね。
でもいつからこんなにタバコとか酒が責められるようになったんですか。これがいいと言ってるわけじゃないんですけど、
はい、
なんかちっちゃい頃って、うん、電車の中、飛行機、うん、まあ、飛行機に確か僕が最初に乗った時は連れてたんです
よ、昭和はね、
飛行機、
は
い、そうですね、新幹線、飲食店でしょ。
そうそう、分煙っていう
ないでしょ
感覚というかがまずあんまりなくて、
はい、
もうどこでも
連れてたでしょ。
どこでもって感じです。
はい、はい、お酒をどこ、
下手すら病院の待合室だって全然
吸ってました、吸ってました。
普通に灰皿が置いてあったからですよ。
はい、
ええ、
はい、なんか時代って変わったらやっぱり価値観の変化もあるし、まあ、高校生がいるところで
一つはね、はい、やっぱね、機密性が高まったんだと思うんですよ。
はあ、
昔の家ってさ、
はい、
やっぱ隙間風普通に触るじゃないですか。
はいはいはい、
で、アルミサッシみたいなぴっちりした窓ってあんまなくて、
はい、
で、しかも窓は結構開けてたから、そのエアコンとか使わずに。はいはい、
そうですね。
だから換気が行き届いてたんで、
はあ、
まだね、
はいはい、
なんとかなってた部分はあるんですよ。
うん、
で、電車にしてもですよ、
はい、
窓開いてたんで、
確かに、
ええ、で窓を開けるやさ、はい、もうブワーって風抜けていくじゃないですか。
そうですね、
はい、だからその隣で吸ってるおっさんとかがいたら、はい、もうあのこれ見逃しに窓を開けてやりましたからね、はい、私、はい、ええ、でだからあのそういうことができたんです、はい、まあ飛行機はちょっとね、
あ、
ただ飛行機の場合はあの年がら年中換気してますからね、あれね、はい、だからまだ良かったですけど、はい、まあどうなんですかね。
キハ南城とか の、 あの古いやつの窓際のとこに、
ええ、灰皿で
しょ、灰皿がついてたよな、
ついてます
よ、はい、もう中もうなくなってるけど
下のある
できるやつ、ね、そうですね、カパカパなるやつですね、ええ、あれ
でそ の、 あのところにテーブルが上にちっちゃなテーブルが
あって、そうです、ちっちゃいテーブルついてた、
でそこにあ の、 あのカタカナで栓抜きと書いてあって、
ああ、
ええ、栓抜きがこう金具がついてました。
あ、やっぱお酒も飲んでよかったですよ ね、
多分
ね、
いや酒っていうか、
はい、
あのジュースですよ、ジュースの栓をパカンって、あの、はいはい、缶ジュースとかないから瓶だから、
はい、
当時は、
はいはい、
その栓抜きがついてたという、
はい、
ま
あ、決して熊本の県議をね、あのそのあのよく言うわけではないんですけど、はい、いやなんかいつからこんなにあのタバコと酒が責められるようになったんだろうと。
あ、
まあ、あの私の記憶では2000年ぐらいから、はい、うん、こう分煙が始まってみたいな、はい、
どんどん攻めるとこを変えて、まあ、また次は何だろうと思うとこがあるんですね、うん、
そこのような売らなきゃいいのにねって思
って思ったりしますね、
はい、私吸わないから全然あの、はい、世の中からタバコがいなくなっても全く困らないので。
そうなんです、はい、
であのでほら特に大阪に住んでると、はい、本当にマナーの悪いやつらが、まあ、これ熊本人ですけど、
はい、
今の問題のはね、
はい、
本当に吸い殻があっちこっち捨ててあるじゃん、
はい、
あれあのあの大阪のさ、
はい、
まあ隣の兵庫県とか京都とかさ、
はいはい、
その境を越すとさ、
はい、
やっぱ劇的に変わってる気がするんだけどね、なんとなく、まあ、劇的にって言ったらちょっとあの語弊があるかもしれないけど、はい、やっぱ兵庫とか行ったらそんな落ちてない。今日俺神戸歩いたけど、
そうですね、確かに、う
ん、落ちてないよ、
うん、
でやっぱ京都もあんま落ちてない、
はい、
大阪はどこ行ったって落ちてる。
そうですね、確かにちょっと落ちてる率高いなと思いますよね。
ねえ、あとあのゲロの撒き散らし率も高いしね。
まあそれは場所によるかもしれないなと思ったりね。
あ、
県庁前で
ゲロ、 そこの赤壁の前ってさ、
はい、
なんかいつもゲロがある。だからなんか店員さんが朝なんかこう一生懸命流してるさ、はい、様をね、
はい、
見るんだけど、
ね、はい、
あれ他のとこで、あ、多分あれ、はい、あれですよ、あの玉手で、
はい、
玉手で缶チューハイとか買ってさ、あそこの横でほら座って飲んでるおっさんとかいるじゃん。
まあまあたまに。
たまにっていうかほぼ毎晩いるぞ夜中まで、あの特に。あの熱帯夜であればあるほど、
はい、赤壁の前に、
赤壁じゃなくてあの、はい、あの玉手の前で、
ああ玉手の前はいますね、
ああ、でそこで飲んで、
はい、
でじゃあかかるわとかっつってこう歩いてって、で、はい、あの交差点のところ出てきたところ、はい、うーってなるっていうそういうパターンだと僕は思います。
なるほど、
でいつもねそうやってあのゲロを撒き散らしてるキラウェイさんなんですけど、どうですか。
撒き散らしてはいませんよ。
撒き散らしてはいない。ああ、うん、あ、綺麗に、
はい、だってゲロは吐かないです人の前では。
あ、人の前では、はい、なるほど、
じゃあお家で吐きます。
ああ、スカシゲロ、
あ、なるほど、
なんすかスカシゲロ。
気づかれないようなゲロ
という、そういうことなんですね。
気づかれるでしょ、しし匂いとか。
あ、初めて聞きました。
いやね、県議の人ね、
でももうまあこの人はどっちみち辞職に追い込まれると思うよ、やっぱ、うん、あのメディアが、うん、あの総攻撃をかけるじゃん、こういうのって。
そうですね、
面白いから、
はい、
格好のもうあのいじめの対象になっちゃうわけですよ、
そうそうそう、
メディアからすると。でワイドショーとかからだと一番攻撃しやすいから、はい、でしかも東京とかさ大阪のメディアからすれば全く忖度しなくていい相手でしょ。
そうですね、あ、そうですね、何も利権をもらってないから、
うん、もう、はい、攻撃しまくって言われる
よ、はいはいはい、
でしかもそこにそのいかにも正義というのがこう、うん、あるかのように見せるわけです、
はい、タバコは悪だみたいなね、
なんかね、
はい、
という、まあ、だからバカだね本当に、こんなことしなければいいのにね、
うん、
だってあれでしょ、どこあのあるでしょ、喫煙の場所はどっかにちょっと歩きゃ、
あ、甲子園の中に、あ、そうか、甲子園の中で吸っちゃいけないのか、
まあ、中はダメだろうけど、どっかそのあんじゃないの、そのなんかそういうスペースがその近所に。いや知らんけどさ。
いや僕もちょっとわかんないですね。
知らんけど、
なんか集団でいるとこはもうほとんど吸えないでしょ。
で まあ一応さ、はい、一旦ちょっと外に出るとかさ、はい、なんかすりゃさ、
はい、
まあできて、まあいいや、俺どうでもいい、あの同情する必要ないからな。
そうですね。でも次は何だろうと思います。酒タバコ来て、次は何を悪に仕立て上げるんだろうなっていう、どんどん生きにくい世界。この、 あの熊本県議の人を、うん、あの擁護するわけではありません、でも、なんか次のターゲットは何だろうなというのは時々思います。
まあ常に誰かを吊るし上げてますよね。
そう次は春菜だね。
いや春菜と話してたから。
ではそんなお便りをご紹介しましょう。
そんなお便りあるんですか。
はい、兵庫県姫路市からいただきました。45歳主婦、ラジオネーム、ファンキー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
八幡愛さんのお母様、通称おかん。
はい。
おかんがそのまんま、うん、八幡おかんで姫路市議選に出馬とのこと。
ああ。
おめでとうございます。
会見の動画を拝見しました。
ああ、この感じでいくんですね、これね。
はい、FMC 月テレ記者の、はい。春菜氏が、
はい、
なかなか良い質問をしておられました。それに引き換え、
はい、
マスコミ各社の質問が弱い弱い、
はい、
こういう状況を榎木田師匠、そしてマナ弟子の春、マナ弟子じゃありません、春菜氏に解説をしていただきました。
あ、これ本当にお母さん、あ、お母さん、おかんから来たんですか、これ。
いやいや、おかんじゃないですよ。
おかんじゃない、
ファンキー、
ファンキーさんね。はい、
えのきださんが変に階段みたいに喋ってるんですよ。
あ、これあの全部連動していきますね。その後 C 枠は階段の話をね、ね、
予習か。
まあ、あの今日はあのなんとかうまくいった、
はい、そうなんですよ。
自称 FMC 月テレ記者の春菜氏なんですけど、はい、ね、どうでしたか。は
い、いやー、めちゃくちゃ緊張するんですけど、僕の前になんかあの記者の人たち、Y 新聞とか M 新聞ですとか言いながら、いろんな、ね、方があの質問してあるんですけど、なんか予習しとけよっていうようなことをバンバン説明して、なんか聞きはるので、まあ、僕も予習あんましてなかったんですけど、うん、あなたの経歴はとか、うん、何年ぐらいやってましたかとかね、
うんうん、
いやだからさ、
このハンペラに書いてあるかなみたいな、
はい、まあ、あそこの会場の中にいた、はい、多分一番ベテランのジャーナリストは多分俺なんですよ。
あ、
おそらく、
はい、
一人ちょっと俺に年の近い人いたけど、それでも多分俺より若い、
はい、
品川だったけどね、はい、で、やっぱね、
はい、
この間ね、
はい、
明石市のね、
はい、
泉市長も図らずも言ってたけど、不勉強だと、
うん、
今の記者はって、
はい、
全く俺も同感で、うん、今日あそこにいた、おそらく神戸支局なのかな、はい、多分の、方々は、
はい、
あれで給料もらえるんだからいい仕事だなというふうに私は思いましたよ。
最上が出た、最上が。
いやだって
ボランティア何してるんですかって、何してたんですかっていう質問がありました、ね。
ありました、ありました、ありました。
誰が取材してへんのがあれや、あかんやんみたいな、うん、はい。
でぶっちゃけ言うと、
はい、
30分ネットで予習するだけでいいんですよ、
はい、
30分もかかんないかもしれない。八幡愛って入れてポンと叩いて、
はい、
でおかんとかいろいろこうやればいろんなの出てくるんですよ、うん、でそういったのを見れば、
はい、
だいたいその、まあ、人となりとかプロフィールとか、うん、最近何をやってたかっていうのは分かるわけですよ、
はい、
でそれを元にしてそこから質問をこう開いていくっていうのが、まあ、普通ジャーナリストのやる仕事だと僕は思ってるので、
うん、
だから予習は欠かさない人なのですよ、はい、私は、だからまあね、 それこそその泉市長との対談はなんかいろんな人からやたら褒めていただいてるんですけど、はいはい、そんなに俺すごいことをやったことはなくて、それはもう泉市長自らも私はそんなすごくないんですって自分で言ってたけど、うん、俺も俺で、うん、全然俺もすごくないんですよ、はあ、だからすごくない人とすごくない人が当たり前なことをやったらああいう、はい、な対談になってただけなんですよ、はあ、実は、
はい、
であれがすごく見えるっていうのはいかに周りのやつらが、はい、ダメなんじゃないのっていう、だっても昔はいやっていうか今もいるけどね、はい、俺なんかよりはるかに上手い人はもちろんいるわけです、はい、ただ上手い人は昔はゴロゴロいたわけ、だから上手いのが当たり前だったわけ、
はいはい、
逆に下手が目立つんですよ、まあ、新人でペーペーとかね、
はい、お前何やってんのみたいな、
ね、そうそう、でもその、はい、早くこの上手になれよっていうふうに、まあそうやって鍛えられてくるわけですけど、はい、もうあれでいいんだよね、じゃあだからやっぱ、はい、何その新聞にせよ、
はい、
テレビのニュースにせよ、その自分たちは深掘りとか書くじゃん、うん、
はいはいはい、
深掘り続いての深掘りのコーナーはとかっつって何一つ深く掘ってないよね、
さあ元が浅いだけじゃねえかという
あれですかね何にも知らない人のために代わりに聞いてやるみたいな感じ、
いやそれはそれでもちろんありです、
はい、
ありなんですけど、はい、あの場で聞かなくたっていいわけですよ、
ああはい、
ええ、で時間の無駄なんですよ、
うん、
でそんなのはもうあらかじめ電話して聞いとけって言うんですよ、ええ、すいません、今日今度記者会見あるそうです、お世話になります、ちょっと事前にねいくつかちょっと聞かせてもらっていいですかと、で基本的なところだけ押さえたいんで、そんな時間取らせません、5分ぐらいで終わりますんですいません、じゃあちょっと質問5つほどお願いしますつって聞きゃいいんですよね、それで押さえといて、
はい、
それでこっち側で質問の何かどういうものをしようかってことを、まあ、立てて、
はい、
で相手があるいはもう他の他者の質問によって出てきた答えから類推される何か新しい問題点であるとか、ここは切り口になるな糸口になるなっていう部分とかをから入っていけばいいっていう、その、そういうやり方が本来記者会見っていうもので、はい、まあ多分春菜君もそうだったと思うけど、
はい、
面白くも何ともなかったろ、
あまあいや緊張はめっちゃしましたけど他の人なんで もっと突っ込んだことを聞かないんだとは思いますよね
いやいや、だからその突っ込む内容がないっていうふうに判断してるのかもしれないけど、それは大間違いで、
はい、
どんな人にも必ずあるんですよ面白いのが、はい、でその証拠に今日そのウォール春菜が、
はい、
記者がまあ、あんた質問しないよと俺が指示したんですけど、はい、それで、まあ、いつも のパターンで、
はい、
喋ってるうちに多分わけわかんなくなってゴニゴニし始めるという危惧があったので、
はい、
私が春菜君に指導したのは1点で、
はい、
ノートに質問事項書きなさいと、
まあまあ、
で整理しときなさいと、はい、そしたら迷わずに喋れると、であとは中身はまあ、自分で考えなさいよと、はい、ただ基本的にその有権者の声をどうやって吸い上げるかっていう部分っていうのが多分軸足になると思うよって、はいはい、アドバイスをしたわけ、
ベースをいただいたんで ね、
でそれを質問するときに春菜君が今回偉かったのはめったに褒めないですよ、やっぱ自分が兵庫県出身で姫路の強いということで、
そ
う
そ
う、
4年も住んでましたからね、はい、
現地のやっぱり地名とかを散りばめて、その地域の特性を生かしつつ、そこでそういったその広い、その姫路も意外と広いんだと、
うん、
その広いところでその一人で選挙を戦っていく中で、八幡おかんはどうやって人々とのその声を吸い上げるような活動ができるのかっていう、うん、まあ、質問をしたわけですよ、はい、それで見てて前編見てた方は多分分かると思うんですけど、はい、おかんの顔が変わったんですよ、
あ嬉しそうですね、ちょっとね、
はい、それまではただ単にはいはいはいはいはいはいって答えてただけだったのが、まあ、言ってみればプロフィール表をなぞるような答えしか言わなかったわけですよね、でそれをその行間を埋めるように山本太郎さんがこういろいろとこう情勢分析だとかを語っていたと、
はいはい、
でそこにようやくちゃんとした答えが出せる質問をしてくれたということで、
うん、
もうそこからもう一番長かったでしょ答えが、
あそうですね、はい、
だああいうもんなんですよ、
はい、
という授業終わり、
いやあれね 一つびっくりしたのが、お母さんに僕東と西の広さを言ったんですよ、はい、林田というと一番隣が辰野市になる林田というところから白浜っていうところで、その次が加古川になるところで東と西の大きさを言ったのに、はい、お母さん北と南を言ったんですよ、
はいはいは
い、いやあれびっくりさせられて、安富町っていうとこと、はい、甲寺町って北の端ですよ、はい、それで家島っていう島のとこ全然忘れてたのに、
まあまあ瀬戸内側
の、
ね、
そうなんですよ、西と東のことを言ったのにおかんが
いやだから上北と南のおかん頭いいのよ、
めちゃくちゃいいですよ、はい、
だからそれを引き出すっていうところがポイントで、はい、他の記者何も引き出してないわけ、はい、だからね、はい、だからそういうような、はい、ことを考えて質問していくと、はい、インタビュアーとして、はい、一歩か二歩榎木田信右衛門さんに近づくことができるかもしれませんね、
はい、頑張ろうと思います、はい、
これ以上の授業は有料となっておりますので、はい、よろしくお願いします。
わかりました、はい、
もうね、インタビュアーとしてはもう熊本県ではナンバーワンの木田上優子さんなんですけど、
そうですね、はい、
なんすかそうですね、はい。
いやでも
ほら、はい、春菜さん、なんですか、前回の熊本の時のインタビューも、はあ、やっぱね、他の人どうでもいいような質問して、あれも良かったですし、
ありがとうございます。 でもね、結局ちょっとだけベースを投げてもらってるんですよね、
いやいや、でも全然やっぱね、
はい、
質問のあれが全然違うし、
私実は春菜さんの質問ハラハラしてて聞いててなんか終わってからおお綺麗に終わったと思ってほっとしてて、おかんの答え全然頭に残ってないんですよ。よかったよかった、春菜よかった。
まあまあということで、はい、今後ね、はい、この独立放送旅団、この FMC 月テレの取材力を徐々にですね、はい、上げていきまして、恐ろしいジャーナリスト集団にしていこうと。
そうですね、
まあ、そこに春菜君がいるかどうか
は、たまたまうまくいってるだけな感じ、
神の溝知るという、はい、こと、
大成功もするけど、うん、大失敗もする感じがするそうな気がしますよね、なんかね、
怖いですね、
三振かホームランかしかないみたいな。
そうなんです、天狗だったらすぐポキッと折られる感じね、はい、ね、
村上のようにはいかないだろうな。
そうですね、
はい、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は、もう夏も終わろうという時でございますんで、はい、納涼企画怪談をやっていきたいと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。